古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。先週は古代観道を歩いて無事に太宰府政庁跡に到達しましたが、今週から糸島方面に目を向けて歩いていきます。ご案内を糸島ふるさとガイドの三笘節代さんと岩田久美子さんにお願いしました。まず訪ねましたのは、紅葉の季節は大変な人出になります雷山千如寺です。
雷山千如寺へやってきました。これは正確には、別格本山千如寺、雷山観音ということですね。ずいぶん古くからあるんでしょ。ここは
そうですね、こちらですね、1800数十年前、
つまり1800数十年前、
はい、西暦170年代に清雅上人の開創より伝わるという、とてもとても古い、実は お寺さんというよりもですね、この大元になっている雷山、雷山がそもそもここの、糸島での一番霊山と言われておりまして、その霊山の中にありますお寺ということで千如寺というふうになってます。ですからですね、その178年でしたかね、インドからいらした清雅上人が、お伝えしてお寺を作られたと。ただしお寺の本当のところはここからですね、この上空にあります、雷山神社にそもそもは創建されました。だから雷山955メートルありますけれども、上宮中宮下宮と分かれておりまして、この千如寺さんが今あるところは、下宮の場所なんですけど、もともとは中宮、ここから上の中宮の雷山神社に、に創建されたのが千如寺さんの前身であるお寺さんということなんですね。だから長い年月の間に 今はここにありますけれども、ここは、黒田嗣隆が創建した千如寺が大元になってまして、糸島の秋の彩りをする大替で、その黒田嗣隆がここを創建したことの記念に作ったものだと。だこれはですね、2代目って言われておりますけれども、そもそもはこの
代目、
そうですね、樹齢、今400年、
それにしても見事な大替えでですね、この選ぶりは何メートルあるのか、横幅だけでも相当ありますね。50メーターぐらいあるかなそんな感じですね立って、高さが30メーターぐらいあるか、そんな感じがするんですけども、本当に大きな楓ですね。
なので、枝ぶりもまた見事でですね、山と緑、高野松があります、ここにはね、高野松の緑と楓の赤い色、
バックに高山があって、
そうです、で、杉とかがバックにあって、青い空と、もうまさに被写体としてはですね、とても人気がありまして、もう今この時間なんですけれども、このように皆様がおいでいただいて、
まだ朝早い時間ですけどね、
朝早い時間に撮影されてます。
見事な大替えでが、その後ろに、お寺があってということですよね。
で冒頭にお知らせしました、はい、この雷山観音、この観音様、はい、観音様 4.7 メートルの大きな大きな観音様がございます。観音堂に今からご案内してぜひ拝観していただきたいと思いますので、はい、ご一緒に、
はいはい、
どうぞ
お願いします、はい。この大楓は、まあ、綺麗な庭が作ってましたね、石庭になってますね、
はい、
その中に一本の大きな大楓があるというところですね、はい、では中へご案内をお願いします。
そうですね、あの糸島市の、まあ、木、まあ、糸島市のシンボルの木っていうのが、はい、ここの楓を取って楓の木っていうのが糸島市のシンボルの木になってます。
あ、そうですか、はい、糸島市のシンボルでもあるということですね。
はい、
はい、ありました。そしてここから どちらの
今からですね。
あ、ここから入るんですか。
はい、そうですね、観音様がございます。はいはい、観音堂に今から入りますので、はいはいはいはい、ですね、本堂がその帰りの向こうが本堂ですよね。
あはは、
その向こうが昇天堂で、その上に観音堂って分かれてます。
あ、そうですか、はい、じゃあそっちの方に行きます。
そして静かにお寺の中に入っていきました。
この観音堂、お堂の周りを回廊といいますかね、廊下、長い廊下が段々状に山の上へ上がっていくようにかけてありまして、その廊下を今歩いて、上の方、お寺の本堂の上の方に上がってきています。うわー、ここはまた、仏像が、これは
五百羅漢。
あ、五百羅漢、はい、じゃあ
500人のお弟子様を、あの一体一体お顔が違うという作りでね、五百羅漢さんの像です。
あ、そうですか、はい、五百羅漢の像ということで、約1メーターぐらいの、仏像がですね、およそ500あるんでしょうね。そういう仏像が山の斜面に、はい、座った形でこちらを向いております、はいはい、あ、すごいな。
観音様にお参りした後、廊下を歩いていて気づいたものがありました。何気なく置いてある墨で書いた手紙を見てびっくりしました。
これは、なんてことないような字が書いた紙がここにありますけども、
はいはいはい、よく読むとですね、実は、はい、実は実はとんでもない人たちからのお手紙がここに、
手紙がここに、はい、飾ってある。
後醍醐天皇の、
後醍醐天皇、
はい、そうです、論子、それからそしてこっちが、こっちも後醍醐天皇ですね。ああ、はい、から後伏見天皇、はい、で大内義高、
はい、こういった方の
龍造寺とか、はい、足利忠夫です、足利忠夫、
こういった方たちの、はい、まあ、手紙っていいますか、これは何ですか。
はい、こちらは豊臣秀吉です、
はい
はい、あのここがですね、糸島の守りの山ということではなくて、もう日本の国、大和の国の守りの山としてのお役目があったらしくて、古代から、ここではいろんな祈祷、火事祈祷が行われておりました。それをですね、直眼道場になったことで、つまり直眼道場というのは天皇家が、国のために安寧を祈ってる場所として指定された場所なんですけれども、はいはい、その指定された場所としてのここの、まあ、権威がありますので、はい、その権威のためにこの今ご紹介した方々が、はい、国の安寧やそれから、原稿を退治してくれとか、
はい、
そういうのをお願いされた、お願いする文章と、お願いしたことが成就したのでありがとうと、
あ、お礼と、
お礼とが書いてあるようです。
あ、はい、そうですか、大変発掘なね。
そうです、すごいですよね。
そうですからね、
はいはい、
ちょっと我々には読みませんけども、はいはい、あ、そういう文章がここに飾ってあるんですね、
はい、ここにですね、ちゃんと展示してあるんですね、はい、だから よく読まないと分かんないんですけど、実はなんかすごい人たちがやっぱりここにお参りしてたんですねという、
豊臣秀吉朱印状というのもありますね、すごいもんですね、
はい、もう普通に司令と置いてあるのが ね、ガラスケースに入ってるんですけど、
これ一体何だろうと思うんですけど、
はい、それね、あの、案外見どころではあるんですよ。
そうですね、
はい、皆さんですね、楓の方に聞い取られてますけど、実はもうこれが実このお寺さんの、何ですかね、権威の象徴といいますか、素晴らしいところ、
これは見落とさずに、はい、じっくり読みながらね、
そうですね、
言ってほしいですね、
はいはい、
パンフレットによりますと、直眼道場になったのは聖武天皇の頃だそうで、国司によって七道伽藍が建立されました。以来歴代天皇より臨時を賜り、天下の武将豪族などが競って尊崇し祈願文を書いたとあります。そんなお寺にもう一つとても興味を惹かれるものがありました。先日ご紹介した信州安曇野のネズミ穴とよく似た言い伝えを持った風穴というものがありました。
ここの裏手の方にある風穴っていうところから、はい、風穴こんな大きい穴のような、はい、穴から、風を起こして、大風を起こして、はい、毛穴王都に流れたその風で原稿が全部退散したという糸島の伝説がある、その風穴がここにあるんです。はい、955メートルの山から吹き下ろした大風で、麓のつまり島のあの毛穴王都に穴を吹き、風を吹き込んで原稿を退散したと、という風穴も神風を起こした。そうそうそう、
そういう風穴があるんですか。
あるんです、はい、
どのぐらいの、
そうですね、あのいわゆる藁を積んだですよね。
1メートル
直径 1.5 ぐらいで、高さが2メーター余りですか。
ああそうですか、そういう穴が開いてる、
穴が開いててと穴が開いてて、それそこから神風を送り込んだ。
穴が開いてて、穴はないんです。
ですね、途中まであるみたいですけど、はい、そのずっと潜った人いないので、もう伝説として途中まで穴は開いてるそうです。
入り口はあるんですか。
あります。
あるんです。見えないです。見たらいけない。
中は見たらいけないから。
そう、
神の領域。
そういう風穴があるそうですね。
はい、そう
です。面白い。
面白いでしょ。だからそのね、
60年ごとに吹き替えをしてて。ここ10年ぐらい前にもう一度吹き替えをやったそうです。ああ地域の人が毎年新しい藁を上からずっと積み重ねして、で、40年か60年に一度全部取り払って新しいものに変えるのがここ10年前ぐらいにあったらしいんですよ。でも毎年、その地域の人が上にどんどん藁を重ねていってっていうことらしいです。
すぐそこではあるんですけど。
あ、そうですか。うん、
ご覧になります。
すぐそこだって、ちょっと行ってみます。
そこです
。あ、そうですか。じゃあ、すいませんね。
いえ。
そして風穴へ向かいました。途中、千女寺の横を通りました。
これが本家本元の
千入寺
です、はい、その今から行きます雷神社にあったと言われているもの。
ああそうですか、雷神社にあったんですね、このお堂が。
お堂が、はあはあ、で名前がついたのは千入寺っていう名前がついたのは江戸のその、黒田継隆の時代になってからです。
ああそうですか、はい、そういうお堂、千入寺と書いたお堂の横を歩いています。
前方に説明板が出てきました。
伝説によればこの風穴は島町毛穴王都に続き清賀上人が風の神を封じた穴と言われています。書いてますね。これは雷山の風穴と書いたところに、周りを囲ってありまして、真ん中にあるのはこの藁
ですね、
はい、ですね、はいはい、藁を積み重ねてあると、はいはい、これを毎年地元の方がこう 変えてらっしゃるんですか。
上からずっと変えるんじゃなくて積み重ねて、だから下の方はほらもうあの何年も昔という感じでもう、
はいはいはい、
しましなってるでしょ。
それはや
っ
ぱりもう2メーターぐらいの周りですかね。
だんだんだんだんね、こう、ええ、あの下に沈んでいくからまた上に新しいものを重ねて重ねてっていうことで、
高さが 1.5 メーターぐらいかな。
もうちょっとありますね。
もうちょっとありますか。2メーターぐらい。2メーターぐらいの丸いわらずとといいますか、そういうものになってますね。それが毎年、地元の方によって積み重ねられていって新しいものになっているということですね。雷山の風穴ってこれが毛穴元まで続いてる。
穴があって続いてて、風が吹いていくという穴だったのを清賀上人が一応封印したとなってますね。すごい威力だったんでしょうね。清賀上人が封印したので今現在こういうふうに藁の、まあ、小積みみたいにして蓋をしていって言ってるんですけれども、やはり神域神風の吹く穴なので、神域として地元の方々が丁寧にお祭りしてあるということでしょうかね。
はい、そういう雷山の風穴ですね。はい、
そして車で5分の伊香槌神社に移動しました。
ここは伊香槌神社ですけども、
ここにありましたのが先ほどの大きな観音様、
はい、
そこに跡があるんですけど、
あ、ここに、
はい、
雷山専用寺の観音様はここにあったんですか。です、
はい、は今度、明治になった時の廃仏毀釈の時に神仏混合はダメということで、神社にありましたお寺さんを先ほどの専用寺まで全て下ろした。ここにありました、書物、先ほどの書物とか、一緒に下ろして、あそこで保管ということで、あそこでお祭りということになったそうです。だから先ほど車で5分弱だから歩いて、
はい、30分ぐらいかかりますかね。うん、
その山道をですね、4.7 メートルの大きな、
どうやって
運んだんでしょうねと。確かですね、写真があったんですよね。
あ、運んでる時の、
運んでるところ、はい、写真があったのを見たんですけど、なんで運んでたのかな。ちょっと聞いた話によると、はい、大きなイカラの下に丸太を置いて、はい、丸太転がしの
要領で、丸太転がしでね、
昔の家とかを、古い家を移動する時の方法を
よくやりますね。
やりましたね。あの方法でやったようなことを聞いた記憶があり、馬車を使って、はい、引いたそうです。
ここに最初の鳥居があるんですけども、はい、その鳥居の右の方ですね、はい、にあったということですね。
はい、周りには樹齢千年のですね、
はい、
杉が、
樹齢千年、
はい、はい、そうです、
杉の木が、
はい、杉の木、観音杉
という、あ、これまた見事な杉の木ですね。はい、はいはい、高さ20メーターかな、そのぐらいありますね。だいたいここはその古い木が多いですよね。
そうですね、
古くて大きな木がね、
はい、そうですそうです。
ここはあの中宮になるんですか。
そう、中野坊って言われてました。
中野坊、
中宮ですね。そうですそうです。
あの中宮というのはあれですか、はい、その下宮があって、はい、
中宮
があり、ここは中宮ですね。専用寺が下宮ですか。
まあ、場所的にはですね。
場所的にはね。
はい、
で上宮というのもあるんですね。
上宮もあるんです。
はい。はい、
でこれはですね、実は水火雷電神、伊香槌神社、
はい、
雷の山って書いて、はい、雷山って言うんですけれども、はい、955メートル。古来はね、注ぎ山と呼ばれた。
注ぎ山。
はい、そうです。はい、注ぎ山。なぜ注ぎ山かっていうと、そこで注ぎの注ぎのというところがあるの。950メートル、55メートル、ちょっと下にね、はい、注ぎのというところで、台風退散祈願だとか、雨乞い祈願とかをした場所があるんです。
はい、まあ、お祭りの場所ですね。
そうですそうです。はい、そうです。そこの注ぎので、台風退散もなんですけど、敵国降参の祈願をしたのが実は神宮皇后です。
神宮皇后が出てきました。
はい、ここに出てきました。はい、その注ぎの山と呼ばれた雷山の 水火雷電神っていうのが実はそもそもお祭りしてあるのが上宮なんです。
ああそうですか。
水火雷電神って言ったら農業神なんです。
はははは。
農業の神様として、古来より土地の人たちが崇拝してた神様がお祭りされてるのが雷山。
雷山、はい、ああなるほど。それが上宮に、
上宮にあります。はい、
それからこの雷神社が中宮にあるんですね。
はい、中宮にある。はい、そうです。
はい、はい、よくわかりました。じゃあこの雷神社の方にちょっと入っていきます。
はい、そうですね。はい、雷山の中腹あたりにはですね、棒、数いくつだったっけ？
300棒。
300棒の、修行なさる場所とかがありましたので、
はい、
僧帽があったんですね。今でもその途中のところにね、見ることができる場所もここら辺だっていうのが、う
ん、あるんですか。
高知棒とかね、雷山300棒といって、はい、
じゃあ水火雷電神にお祭りしていきましょうかね。
では険しい石段が20段ばかりありますけども、その石段を登ってお参りして、ね、
今週から糸島方面を歩いています。まず雷山を歩きました。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんと岩田久美子さんにお願いしました。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は糸島市の玄界灘に面した海側の半島の部分、島の歴史を扱った島歴史資料館をご案内しようと思います。
はい、
ご案内くださったのは糸国歴史博物館学芸員の河合治さんなんですが、この糸島を考えるときに糸島というのは糸と島、この2つの地域が合わさって糸島なんだよということをまず教えてくれました。さらにこんなお話もしてくださいました。
糸の方はやはり糸国の、記述とがありまして、まあ、弥生時代 の王様の王墓もありますので非常に有名なんですけども、歴史的に見ると島の方にもたくさん面白い遺跡が残ってまして、糸島というのは、まあ、糸も島もかなりですね、昔から重要な歴史的なこう意義のある地域だったというふうに考えられますね。
で実際にその海を生業にしてた人たちが多く住んでいた場所と考えられてるんですが、遺跡から出てくる遺物、
はい、
特徴はやっぱり、ね、海に関連したようなものが多いっておっしゃるんですよ。
うん、
でこの島歴史資料館では8つのテーマに分けて展示をするんです。年代とかっていうよりもこうテーマごとに、
はい、
住居、生活、それから交易、それから信仰、漁業、干拓、そして生産、母性、お墓の作り方ですね。うん、このテーマごとに、まあ、模型をたくさん使って、さらにこうコーナーごとにミニ模型で、昔の人々の暮らしが想像しやすいように、ちょっと面白いおかしい展示になってるんですよね。
そうなんですか。
かなりユニークです。で、ものそのものも見てても、例えばその昔から使われてきた土器ですとか、あとの生活道具、土器とかでいくも、まあ、グレーっぽい落郎土器なんていうのもあったりして、日本の中でもこの糸島に集中して出るっていうようなものもあったんですが、とにかくいろいろあって大変なんで、これをご紹介するのはこの中のテーマ、交易のところにあったお金、
ほう、
河川、貨幣の金に泉と書くんですが、
河川、
古代中国のお金が置いてあったんです。
へ、
これパッと見直径が3センチぐらいで真ん中に四角い穴が開いてて、
大きいですね。
ええ、うん、パッと見にこれネジ止めする時のワッシャーかなみたいなそのぐらいのこう何気ない感じなんですが、弥生時代の水戸小松原遺跡から出てきた、この遺跡は漁労してた人たちの集落なんだそうですが、この河川いつの頃からというと、まあ、中国でいうと新しいの新ですね、大毛のいたこの新、それから五漢時代のもの、西暦でいうと西暦14年イエス・キリストの時代です。このお金のことについてですね、どんな風な使われ方をしてたのか、その頃ほら日本ってまだ貨幣制度ないでしょ
う、うんうんうん、
どうだろうと思って河合さんに聞きました。
そういう青銅器の あの剣とか銅剣とか銅貨とかいろいろあるんですけど、それの材料にしたんじゃないかっていう説もありますし、一部では実際に使ってたんじゃないかっていう説もあります。貨幣としてですね、まあ、そういった意味を分かっている人たちもやっぱり何人かいて、交易のやはりこうやり取りですね、交易の代償としてそういったものをこう銅としてこうもらっていた、持っていてもらっていたというか、取引をしていたとかいう説もありますし、あるいはまあその今でも海外旅行とかに行ったりするとこうお釣りとしていくらかコインが余ったりしますけども、まあ、そういう、まあ、交易との結果としてこういったものがこう あまりのようにしてできたのかもしれないという、そういう、こう想像する方もいらっしゃいますけども、まあ、いずれにしてもこういったものがそういう海際の集落から出てくるということは頻繁に人が行き来してやり取りをしていたということの証にはなるかと思います。
どれもありそうですね。
そうなんですよ、うん、だからまあ大陸との海を使ったやり取りの結果、その日本の玄関口であったこの地域にいろんなものがあるんだというのの一つの証拠なんですよね、うん、そしてもう一つこの河川、ちょっとマニアックというか詳しく聞きますと、考古学的に大変意味があったことだったそうで、これ見つけたのは大正時代に九州大学医学部の教授だった中山平次郎先生という方が見つけてるんですが、実はこの古代の中国のお金と一緒に土器を見つけて、この2つあることでこの土器はこのぐらいの年代だったんだなっていうのが初めて特定できたんだそうです。
なるほど。
今でこそね、いろんな技術が進んで、パッとこうの年代特定できてくるんですけども、これができるようになったと、つまりこの土器を基準にするとよその土器も、あ、じゃあこの年代ですねっていうふうに推測できるようになるわけなんですよ。非常に面白い発見がたくさん詰まってるんですが、今紹介しただけで私の今回のワクワクのほんの10分の1ぐらい。
もっと奥が深い。
もうね、島歴史資料館面白いです。自分の興味があるポイント、目に入ってくるもの、そのたんびごとに発見があるようなところなので、ぜひ糸島巡りの時には島歴史資料館に足を運んでいろんな発見楽しんでみてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。